5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
テンポーさん。
はい、サックスのニナです。
え、なんか新しい技
いや、
とかそういった。
そうです。
あれです。
ちょっとね、ちょっと叫んでみてね、意外とね、あ、なんかの技名みたいだなと思って、今自分でも、あ、
なるほどね、
ちょっと良かったんじゃ今みたいな感じに思ってますよ。
多分残の部分が技っぽいんでしょうね。
そうね。やっぱりあの、うん、車編に、え、なんていうのあれ、
分からへん。
金みたいなやつ、あの近いっていう字のあの上に乗ってるやつみたいなやつをやるやつ。うん、
そうそうそう、
クリリンのあのキエンザみたいな、
キエンザね、そうそうそう、
あ、ザンでしょ、そう、それになんか
ザンがやっぱり技っぽいんでしょうね。
え、っていうことはさ、日本のさ、はあ、山々は大体全部技名になるってこと、
はあ、まあでも富士山は無理でしょうなな
んで
点々ついてないもん。
え、字ついてるやん、字、あ、サンがね、あ、そうかそうかそうか、
そうそうそう、
なんとかザンやったらってことね。
うん、
ああそうね。
でも阿蘇山は弱そうですけどね。
だ、あと外の組み合わせかな。あと、そう、うん、そうね。あもそうも、そうか、そうだね。
恐れ山とかこう強そうですけどね。
恐れ山は強いぜ多分。
うん、
かなりのパワーを持ってますよ。だって恐れって言ってんだからさ。
まあね、
襲っちゃってるから。
でも言っちゃってるからちょっとそんな強くないかもしれんけどね。
あ、恐れって言っちゃってるから
そう言ってしまってるから。
ああ、そうか、まあ、名乗って、まあ正体がバレちゃうとね。
まあまあまあまあ
まあ、ちょっと、ちょっと、まあ正体見たり、カレーオバナみたいなやつでしょ。
ああ、そうそうそう、いいこと言うね。いいこと、
そういう
賢い感じで賢い感じで言うたね、
うん、同じような、感覚でね。うん、
はい、5次元ポケットからの脱出、必殺技のように略して、
クレイゴージダーツ。
あんまり強そうじゃないね。
そうなんだよね。あのね、これも言葉の響きで、ダツツがね、ツがね、あのね、なんかね、あの力抜けるね。
そうね、うん、ちっちゃいツにしたらまだあれかもしれないですけどね。
ゴージダ、そうそうそうそう、違うな、うん、まあまあそうか。
でもまだまだ、さっきよりは強そう
ね、ゴーもジーもダーもだって点々ついてるもん、う
ん、そうそうそう、
そうだ、ね、
結構カクカクはしてるはずなんですよね。
そうそうそう、だからザンみたいなさ、こう力を込められる語尾だといいんだろうね。
なんかでもこれやったな、昔。
もうやったっけ、
必殺技のように略してって言ったことある気がする。
言ったことある、うん、でも多分略し方は今のではなかったと思う。
うん、違うと思う。
違うよね。
今のは初めて聞いた。
ね、うん、だから、あの、賢明なご自宅さんの皆様、もし、どの回で、僕がどんな風に必殺技にしてたかを、また、あの、メールいただけると大変助かります。
まあね、
掘っていただけるとね。ほら、最近 YouTube でも見れる、まあ、聞けるようになりましたし。
でも、あの、くらえって言っちゃってるのはもう反則ではあるんやけどね。
まあ、必殺技って言ったらもう、くらっちゃってほしいからさ、やっぱり。食らうでしょ。
なんかあのモノマネで名前言ってしまうパターン、
ああおすぎですっていうのと一緒ね。
そうそうそうそう、そんな感じがするよね、ちょっとね。
なるほどなるほど、まあまあそうだね、うん、はいはいはい。
ああ
、まあまあそれは
何の話です
ね。そうそうそう、あのですね、
うん、
この前ですね、あ、そうそう、皆様は知ってますか、あの世界一低いと言われているあの天保山のことを、大阪にあります、大阪のちょっと南の大阪港のところにありますですね、天保山、はいはいはい、先日ちょっとイベントに出演させていただきまして、はい、それがね、2024年の2月にオープンしました天保ハーバーシアター、しゃ、なんて噛んだな天保ハーバーシアターっていうね、
はいはいはい、
うん、シアターができたんですよ。もともとなんか大阪
シアターというのは、うん、映画館ではなくてお芝居をするところ、
う
ん、芝居小屋的なことですね。
そうですそうで す, うです、有名な海遊館のすぐお隣、
はいはいはいはい、
大阪文化館 っていうのかな、大阪文化館っていうのがあって、その中に、うん、まあ、新たにそういう、シアターが、新築されまして、でそこで、まあ、いろんなアートとか、パフォーマンスとか、
はいはいはい、
音楽もそうだし、公演とかワークショップとかね、そういったものの、表現の場として作られたところなんですけど、
海遊館向かって左側のちっちゃい橋みたいな、うん、渡り廊下みたいな、
そうそうそうそう、あれなんやろなって昔ね思ってましたけど、
うん、
そこにねこの前ちょっと行ってきたんですよ。
はいはいはい、
うん、USJ の、外国人キャストさんの歌う、まあ、半分ミュージカルみたいな半分音楽イベントみたいなやつにちょっと演奏で参加させていただいたんですけどもで初めてここ行ったんですけど、すごく綺麗、まあもちろん2月にできてるんで綺麗なんだけど、綺麗やし、あのね、席がこう何ちゃんと、まあ座席はあんねんけど、本当に映画館みたいにだんだんだんだんこう上に傾斜がついていってて、うん、後ろの人も見やすいぜみたいな感じ。
へえ、結構ちゃんとしてるんですね。
もう結構ちゃんとしてる。で舞台も広いし、間口も広いし、
うん、
でやってなんだ、はけるのもすごく楽だし、
ほうほうほうほう、
でそのステージの下が、まあ、楽屋みたいになっていて、で広いし、
いや
めちゃくちゃいいところでした。
ステージの下が楽屋？
そうそうそう、ステージの下が楽屋になってる、広いスペースとかだから。シアター自体は4階になってて、
は
あ、それのまあ3階部分っていうのかな、が丸々楽屋みたいな。
オーケストラピットの部分とかいうことではなく、
ああそうじゃないそうじゃないそうじゃないそうじゃない、
うん、もう完全に真下の
下っていうだけで。そうそうそうそう、
へえ、そうなんや。
うん、すごく楽しかったですよ。お客さんの顔もすごく分かりやすいし、
まあやっぱそのあれですね、役者の蜷川としては、
まあまあまあまあそうね、そうね、うん、俳優の、まあ、僕としては、うんうん、お客さん の, あの顔も見ながら、やっぱセッションじゃんライブって
一回引かれたらいいのに
こういう人いるじゃん。でも
まあ いてはるけどね、うん、一回もあの海遊館のジンベエザメの尻尾で蹴られたり、ね、はたかれた
り、ね、心と心の、まあ、ぶつかり合いみたいなマジの
いてはるわ、
マジの感じで来るから、こっちもマジで行かなきゃいけないかな、うん、みたいななんでちょっと巻き舌になるんだろうね
ミュージシャンよりもでもその芝居関係の人の方がいますよね、そういうタイプって
ね、まあまあそういう人とかね、あの悪目立ちするってだけで、真面目にやってる方々はちゃんと真面目にやってらっしゃいますからね。
あ、まあまあね、うん、はい、もちろんそうですけど、
はい、楽しいな
と。まあまあいいですね、そう新しいところができるのは。
そうい
うことですよね。
でやっぱりまだ新しいので、なかなかそのイベントが入っていないみたいなので、
うん、あ、なるほど。
もしよかったら皆さんも何かイベントごとしようとかですね、そういうことをやってるよっていう方がいらっしゃったら、うん、一回ここ、うん、テーブルの上にこうなんていうの、候補の一つとして出してみるのもとってもいいと思います。
なるほど、うん、あそこは電車で行ったら、
ね、一番近いのは、大阪メトロの中央線、うん、大阪港で降りて、
はははは、
歩いてまあ10分ぐらいかな。
まあ海遊館までマーケットプレイスまで歩いていけばいいだけですもんね。
そうそうそうそう、それとほぼほぼ同じぐらいのとこで行けます。
なるほど、
うん、
そうかそうか。
で毎週末だけど、週末だけいろいろ日替わりで今、まあなんていうの、箱番じゃん、定期的にやっているアーティストさんが何組かいて、
うん
うんうんうんうん、そういう人たち。
それは音楽イベントではなく、
音楽系と和太鼓とか、そのなんていうの、和な楽器たちの、
あ、あでもそれはあの辺外人さんも多いからいいかもしれんね。
うんうんうんうん、そうそう、それもあるし、なんかアイドルグループみたいな、ものもやってますね。あ、今ちょっと見ました。和太鼓リズムクエスト。 なんかいろいろアトラクション、和太鼓アトラクション没入型みたいなことも書いてあるし、なんかね毎週末にかけてやってるみたいです。だからこれもね意外と楽しそうですよ。めちゃくちゃ楽しそう。
そこは使用料的にはお高いんですか？
使用料、あ、使用料ね、うん、今ね俺もちょっとちらっと見ててんけど、うん、使用料としては、ね、平日とあれで、あ、ホームページ見たらもう全然載ってんねんけど、うん、平日と、やっぱり、土日祝ではちょっと違うんですけど、今ねなんかオープン記念プランっていうのをやってるらしくて、平日はかなりお安くなっております。
へえ、
うん、
そうなんや。
ホームページ見たら分かるんですけど、今ね8時間、平日8時間17万5000円らしいですよ。
ああ、まあまあまあ安いっちゃ安いですね、
うん、全部使ってですね、うん、
あ、音響照明込みでってこと？
ね、まあまあオペレーターさんとかはいますけど、いりますけど、
ああまあまあまあまあ、
うんうんうん、それ以外
も、まあ、じゃあ20万ちょっとぐらいで済むってことか。
そうだね。で13時間だと平日で今25万円らしいです。
なるほど、
うん、
で440何席って書いてましたっけ。
440席って書いてある。公式では440ちょっとですね。
はあはあ、まあ、400として、うんうん、3,000 円で120万ペイできますね。全然ね、
そういう意味では全然今やったらそれでいけると思います。あ、ね、
そうですね。
あ、ほん、うん、あ、料金に含む内容、会場管理スタッフ、音響照明スタッフ2名、音響照明基本セットって書いてあるから全部含まれてるみたいですね。
あ、込み込みなんや。
うんうんうんうん。
あ、それは安いかも。
すごい。あ、ごめんごめん、俺が言ってた映像オペレーターさん1名でが、別料金でかかったりとかしますね。
あ、なるほどね。
うん、
は
ははは、
そうか。でもまあまあ安いですね。安いっちゃ
安い。いやいや、安いです、安いです。
うん、
控え室も、
まあ、満帆ならなくても、
ね、うん、それなりにちゃんと今やったら全然いけると思うんで、
うん、
やってみるのもあれだと思う。ぜひ皆様一つ、候補の一つとして、加えてあげてください。
うん、ありですね。
そう、
海遊館の横、
ほんと海遊館の横。
まあだからみんな早めに来て海遊館見てから、
そうです、ライブなり、ライブなり
出し物なりを、
そうそうそうそう、
見に行くっていうのもねありやし、
まあちょっと早終わったらね、何でしたっけ、マーケットプレイスありますから、
あ、
その辺でご飯
でも
食うて帰ってい
く、はいはいはいはい、
ありじゃないですか。
なるほど、
うん、
うん、ありですね。
はいはいはい、はい、
そうか。もうちょっと知り合いの子の知り合いの子に言うとこ、
うん、
いいとこあるよ。
はいはい、まあ、今回のイベントもなかなか楽しいイベントでして、うん、まあ結構ね時間があんまり、リハーサルの時間はまあなかったんですけども、それでもやっぱりね、うん、やっぱり皆様プロ中のプロ、もうしっかりと本番には仕上げてくる感じで、今回はね、いろんな曲またやらせていただいたんですけど、まあ、ミュージカルの曲が多かったですかね。うん、で今回はバリトンで、ね、バリトンサックスで参加させていただきまして、まあ楽しい。
ああ、バリトンで、
まあ、楽
しい。あ、じゃあ噂のネジがあんまり役に立たな
かった、ね、ネジはね、ネジねそうそう、つけれなかったんでね、そのまま行きましたけど久しぶりにね、そう、バリトンのリードをね買ったんですよ、うん、いやー、バリトンのリード高くなってるね、びっくりした。
バリトンのリードは何枚入りなんですか？
うん、5枚です。だいたい5枚入り。まあメーカーにもよっても違うけど。
だいたい5枚、うん。アルトテナーソプラノは10枚。
アルトテナーもね、メーカーによっては5枚のやつが多いから。
ははははは、うん。そうか。
そうそう。
5枚でおいくらぐらいなんですか今？
6000円でした。
うわー、高いな。
だから単純計算ね、単純計算6000円ってことは5で割って1200円です。
おお、
1枚1200円すげえ。だから、
だって、うん、ね、いつも言うてるけど全部が当たりなわけじゃないでしょ。それ
そうです、そうです、そうです。
外れもあるわけじゃない
ですか。外れもありますよ。そうですよ。で今回
まあ本番で使う1枚がまあ3000円近くするわけですよ
まあその外れを除いてしまうとね、
うん、
すごいなと思って。
いや、そう、すごいな、
うん、 まあ、でもその分あのいい音はお届けできたのかなってちょっと思ってるんですけどね。またあの見に来ていただいた方がいればぜひ感想を聞かせていただければ助かります。よろしくお願いします。
で、前も多分聞いてるとは思うんですけど、
はいはい、
どれぐらい持つんですかリールって。
あ、まあ、使用頻度にもよりますが、どうだろうね、3ヶ月ぐらい。
あ、3ヶ月ぐらいか。
人によっても全然違うと思うけどね。
一箱で3ヶ月ぐらい。
いや、まあ1枚しっかりしたやつがあれば1枚で3ヶ月使えればいいなかな。まあでも毎日のように拭くとか、だともっと寿命は短いかもしれないけどね。
まあ やってるジャンルもあるやろうしね。そう、あのゴリゴリのファンクとかやってたらもうすぐ赤やろうしね。
あの息をたくさんガツって入れるようなやつはやっぱりどうしても下手っていくのが早いからね。
いやもうそうなってくるとなんかギャラとこうギャラから交通費とリード代引いたらなんぼ残んねえみたいな話
ですね。あのまあ主催する方々ね、もしよかったら作奏者にはあのリード代ですっつってお車代ですみたいな感じでちょこっとだけ上乗せしてくれると嬉しいなって思ったりする時もあるけど、まあまあそれはね、あの
まあまあもちろんねあれですけど。
そうそうそうそう。
いやでもね、トランペットなんかは毎度言う通り、ね、まあオイルぐらいなので。
ああ、そうね、
消耗品で言うとね、
消耗してしまうのはね。はいはいはいはい。
だからまあまあそんなにそのランニングコスト的にはかからないんですけど。
ええええええ。
サックスは大変やね。
そう
なると、
ね、もう久しぶりにあの買ったのでとっても、ほうほうほう、驚きました。うわ、こんな高くなってんねやと思って。
それはまだ上がるんですかね、やっぱり。
いやだってね、そのヒロさんもよくご存知だと思いますが、下がることって今までないじゃん。いやまあね、もちろん。そうなると、まあ、
楽器の値段はなんかあれ、この前も上がってなかったっけみたいなぐらいの感覚で上がってますもんね
そうですよ、もうヒーヒー言ってます。ちょっとええのん買おうと思ったらかなりの勇気がいるぐらいの
ね、
お値段になってるのでね。
そうか、
ね、楽器始めようって人大変ですよ。
大変やね、部活でやってる頃なんかはかわい
そう
やもんね。
そうそうなんで、おいそれと買いなよって言われないもんね。
うん、
お父さんお母さん大変。
いやだって一箱6000円とか言われたらなかなか、それって保険適用されへんのみたいな話な、ね、
そうよなんかないのそれって、うん、つって、
え、何割負担みたいな話って
あ、そういう保険作る、楽器保険
ね。それどうやって利益を上げるかが全く分からんけどね。
分かんないね、どうしようかね
もう何割か出してあげてるだけみたいな話になってくる。
だから何割から出してその人が有名になったらそのギャラから何割かはうちに入るみたいなことになるとかね。
それはこう契約するやつ選ばんとあかんな。
そうでしょ
う君はちょっとなみたいな。
もうあの国も補助金出してお願い。
いやほんまそう思いますよね。でもね、
ね、ちょっとねそんなことも思ってました。ね、あ、もちろんバリトンなんでね、大荷物をね抱えていきましたよ。で衣装やら何やらもありますし、マイクやら、あと何持ってった、スタンド、あと譜面台とかね。あ、そうそう、シアターなんですけど、シアターなのでその、ね、あんまりね音楽に特化はしてないので、例えばほら、はいはいはい、ドラムセットが常駐してるとかさ、あのベースアンプ、ギターアンプがあるっていうのがあんまり充実はしてないので、そういう意味ではちゃんともう今の段階では持ち込まないといけないから、そこは、
ね、なるほど、
注意をしつつ。だから譜面台とかもそんなにないから、自分たちで個人のやつを持って行ったりとか、
はいはいはい、
マイクとかもその大人数になるとないから、僕らは、持って行ったりとかはしたので。そう
なんです。でも持っていけばつなげるぐらいの容量の卓はあるってことですか。
ああ、それはありました。今回はあったよ。うん、
ほうほうほうほう。
でまあ、外
宅はあるけど、うん、物がないっていうだけか。
そうね、多分そういうことだと思う。ある程度のものはつなげれますっていう。なんかいきなりオーケストラで全員マイクとか言ったらちょっと無理だと思うけど、
うん、はいはいはい。
それはあの要相談だと思いますが、でも本当に綺麗で音も良かったし、ある程度やりやすかったので、ぜひ皆様、うんうんうん、 来てください。
俺も機会があったら。
そうね、
うん、
またこのイベント、この前やったイベント自体もまた企画をしてるらしいので、また同じようなイベントがあったら告知させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。
呼んでよ。
いや、まあ、はい、呼びますよ。
呼んでよ、呼びなよ、
はいはいはい、呼びなよじゃないよ。で、俺にその決定権ないんだもん、だってキャスティングの。
あ、うん、トランペット吹いてあげるよ、
ね、おいおいおいおい、出た、ちょっと上からの人。やっぱりそういうのって、あの円と円として真剣にこう向かってこられたら、うん、今回は、ね、
やるやる、
高田隊長が、ね、いらっしゃいました。
ああ、なるほどね、
はい、高田隊長でした、ね、はい、
そうかそうか、
そうそうそうですよ。でだから重い荷物をさ持ってくって言って話をしてたんでね、うん、それはあれなんですけど、うん、この前ほら買ったコロコロさ、大活躍ですよ、はあ、あいつ
次どこ壊れたんすか。まだ
壊れてない。そう、壊れてないのよこれが。あ、ほいでね、そう、壊れてはないんだけど、うん、この前さ、はあ、あのたまたまですよ、たまたまね、あの、はい、僕お酒飲めないんですけど、あんまりヒロさんもあんま飲めないんですよね、はい
は
い
は
い、
僕は一滴も飲まないですね。
そうですね。で、あの、
うん、
あの最近さ、コンビニでね、はい、何かを買ったら、そのこう、うん、くじ引きかなんかで何かが1本無料とかさ、そういうのが結構あって、
は
あ
は
あ
は
あ、コンビニのアプリかなんかでね、ほ、うん、でなぜかしら、あの僕お酒がよく当たるんですよ。
へえ。
でね、この前ビールをね、ビールが当たったの、うん、缶ビール、
うん、
うん、で缶ビール当たったから、まあ持って帰ったんだけど、これ別に俺飲めないなと思ってさ、誰かにあげようと思って、うん、その普段のコロコロの中にポイッと入れといたんです。
うん、おうおうおう。
で、家でね、家でだよ。で、蓋開けたまま、その、お酒をそこにポンと置いて、
うん、
入れてたんですよ。蓋開けたままね。
蓋、何の蓋を、
スーツケースの蓋。コロコロね、うん、コロコロの、蓋を開けたまま、コロコロのその、うん、スーツケースの中にポンって置いといたわけ、忘れないようにと思って。
はいはいはい、はい、
それがさ、たまたまだよ、たまたま、
うん、
最近よく雨が降るでしょ、急な雨、
はいはいはい、
だから折りたたみ傘をさ、うん、いつも僕が、背負ってるボディーバッグに入れてあったのね、
はいはい、
ボディーバッグの中に、で、うん、それを明日はコロコロ持ってくからコロコロの中に入れようと思って、うん、ボディーバッグから出して、
はい、うん、
ボディ、コロコロの方にほいって放り投げたのよ。
はいはいはい。
そこに入れ、コロコロに入れようと思って、
うん、
で放り投げたらさ、はい、いや、運が良くというか運が悪くというかさ、
は
あ、その折りたたみがさかね、
うん、
ビールにさ刺さってさ、
おお、刺さった、
はい、刺さりどころが悪かったのか力の加減が良くなかったのか、で最近ほら暑いからビールって多分中パンパンになってたんでしょうね。
ああ、なるほどね。
そこに刺激が加わったもんだから、
うん、
スパンってこう当たった瞬間にビールが裂けましてね、うん、亀裂がバシッて入って裂けてさ、
うん、
ブシュワーって中身散乱しましてね、
あらまあ。
いや大惨事さ。
そのスーツケースの中に、
はい、そうです、スーツケース、おビール、スーツケースだけじゃなくてもう周りに全部ほら、あ、
はあ、
熱いのもそうだし炭酸だし中パンパンになってたもんだから、もう、
はいはいはい、
一気にブシュワーですよ。
もう優勝したんかと思うぐらいの勢い
ですね。そう、ビールかけですよ、もうあれですよ、あれあれみたいになりましたね、はあはあ、いやもうスーツケースビールまみれ。しかもさ、ビールってあれさなんであれ飲んだらさ美味しいのにさ、
うん、
床とかに広がるとなんであんなに嫌な匂いがするんだろうね、ビールって。経験ない？
なるほどね。いや、わからんでもないです、ね。
わからんでもないでしょ
う。うん。
その状態ですよ。
へえ。
もうべっちゃべちゃ、ぐっちゃぐちゃ。
え、それはスーツケースどないしたんですか？
なんかスーツケースさ、だからもうとりあえずはまあ一応わーって叫あの驚いて叫んで、うん、もうすぐにあの洗面所に行ってスーツケースの中に溜まったビールをジャバジャバジャバジャバっとしたあのあなんていうのジャバジャバジャバジャバと開けて、
はいはいはい、
であのあれですよ、シャワーでジャーッと流して
へえ、
であれですよ、クーラーね、直接当たる風の当たるところに持って行って乾かしてたんですけど、はあはあ、ビールってやっぱ残るね、うん、あの
いやそれは残るでしょう、
すごいまた追いになりまして、あこれはあかんと思って、
はいはいはいはい、
今度は逆、うん、ファブリーズをべっちゃべちゃにかけまして、でそのファブリーズをべっちゃべちゃにかけて、でまたクーラーの部屋で乾燥させてっていうので、うん、まあ今はなんとなく一応落ち着きましたけど、
ファブリーズってそんなそうたくさんかけたらたくさん匂いが落ちんの？
いやそういうことはないと思うんだけど、あの気分的にさ気分的にこう
あまあまあまあなんかいっぱいかけたら、
そうそうそう、ひたしひたひたにしてね、ファブリーズをひたひたに入れまして、うん、してました。はい、すいません、
それはもう買い替えた方がいいんじゃないですか？
そうか、高かったんだよ今回のコロコロさんは。
寿命じゃないですか？
寿命じゃねえよバカ野郎、なんでだよ、嫌だよ、また買うの嫌だもん。
それは多分大きく分けたら壊れたに入る。
壊れてないわ、壊れてないわ、壊れてないよ、大丈夫、今はもう大丈夫だから、もう全然あの匂いもしませんし、 あのファブリーズのおかげで、ありがとうファブリーズさん。
なるほどね、
はい、っていうコロコロですよ。
コロコロで思い出したんですけど、
そうですよ、あなたなんか新しいのなんかあるんでしょ？
いや
コロコロ、
ついにね、ついに見つけました、私
見つけた、
探し求めていたコロコロを、
探し求めていたコロコロ、
そう、もうそれ探し求めていたコロコロに、
うん、
8割7分近い感じ。
微妙だねまたそれは。
まあ 100% 求めているものに比べると、まあ 89% 90 1.92%
なんだその 2% は。
合致する、
あ見つかりました、よかったじゃないですか、
ものを見つけました。
ご購入されたんですか？
まだ買ってないん
ですか？まだ買ってない、まだ買ってない。あそうですか。
そう、ちょっとお値段がねやっぱするので、う
ん、あ結構する。
そうですね、そう、あの前もちらっと言ったと思うんですけど、僕がコロコロに求める条件っていうのが、
はいはい、
あの硬くないと嫌なんですよ、
周りがね、
ケース、
あの側がね、
ケースを乗っけるからっていう、うん、
はいはいはい、ガチッとしてないとダメですと。
そうで、まあ、そうなってくると一番簡単なのは昔でいうゼロハリバートンとかリモアのジュラルミンとかアルミのケースね、
がっつりしたやつね。
そう、あれが、まあ、まあまあ分かりやすく一番いいんですけど、
うん、
まああれ10万コースですよ。
まあそうですね、まあまあな お値段しますよ、うん、
そう。ほんでね、たまたまエース、
エース、はいはい、
日本製のスーツケースとかカバンの ね、メーカーの店がたまたまあって、ちらっと覗いたら、
うんうん、
アルミのコロコロ売ってたんですよ。
おお、いいじゃないですか。
そちらで、6万ちょいぐらい。
まあまあ10万はいってない。うん。
うん。ああまあまあだいぶ安なったなと思いながら、
うん、
まあでも6万かみたいな感じで言ってたんですけど、つい本当先日、うん、昨日かな。
うん。
ちょっと所用でロフトに行ったんですよ。
ロフトね、みんな大好き、
う
ん、ロフトさん、
ちょっと小物を、そう、小物を買いたいものがあって、
うん、
ロフトやとあるかなと思ってロフト行ったら、
うん、
ちょうどその、まあ、夏休みの時期っていうのもあって、これまあ収録がお盆時期なんですけど、
うん、
そのまあお盆っていうのもあって、多分その旅特集みたいな
のをロフトで、あ、まあまあ
展開しますな、展開してたんですよ、
うんうん、
でその中の一角に、
うん、
まあ、コロコロコーナーが、
うん、
いつもやったらロフトってコロコロって大体店の一番奥にあるんですよ。
まあね、かさばるからねあいつらね。
そう、そいつらが全部前の方に出てきて、
おお、いいじゃないの、特別展示台だ、
うんうん、そうそう、だからまあ本当にその旅に出ようみたいなポップアップみたいな、
そうね、
感じで、で結構面白いコロコロいっぱいあって、
ほうほう、
コールマンってキャンプ用品とか出してるメーカーありませんか、
う
ん、あそこが出してる、まあ、コロコロのスーツケース、
うん、
これがねなんかね、形で言うと四角柱、
四角柱ね、はいはいはいはい、
そう、あのスーツケースってどちらかというとちょっとこう平べったくて横長というか、
横長ね、はいはいはい、そうです
っていうのがあるじゃないですか、あれじゃなくて、うん、もう正方形の四角柱みたいな、
ズドンっていう感じね、うん、
そうで、まあ高さはあるんですけど、
うんうん、
でそれはなんかこうもう横にバタンと倒して、
うんうん、
その上向いたところが机になりますみたいな、うん、キャンプとかでも使いやすいですみたいな、
なるほどなるほど、
でそのまんま上からガバッと90度開く、
うんうんうんうん、
バタンと開くんじゃなくて90度バカッと開く感じでキャンプにも使いやすいですよみたい
なのもあ
ったりして、あ面白いなとか思ってたら、まあちょっと一角にアルミのスーツケースがあって、
うんうん、アルミね、
これがね良かった、すっげえ良かった。
それは四角柱ですか？
いやいや、いわゆるコロコロの形、いわゆるスーツケースの形、
普通のスーツケース、ほうほう、ヒロさんのお眼鏡にかなったのはどういうところが
硬い。
なんだ硬い、ハード、
アルミ、はい、アルミのケース、
うんうん、
まあその分ねやっぱ重いんですよ、
まあね、
他のやつに比べたら、まあ、1キロ、
うん
うん、1キロ近くは重いんちゃうかな、
ほうほうほうほう、
とは思うんですけど、
うん、
あのまあアルミのスーツケースなんで、
うん、
もう楽器ケース乗せたい放題ですよ。
まあまあそれは楽器ケース乗したとて、へたることもなく、
そうで、ちょっと最近のやつはやっぱ柔らかいからちょっとへこむんですよね、
うんうんうんうん、
でそれのせいで安定感が悪くなるんですよ、
そうです、ね、
楽器ケースの、
はいはいはい、うん、
だもうガシャッと乗せれる、
ガツッと乗せて安定感
ところがやっぱり一番良かったかな。
へえ、大きさは何リットルぐらいのやつ、その旅行で行くと2、3日5、6日みたいなのあるやん。
3パターン出てました。
ああパターンはあったのね、
大きさが3パターンの展開で、一番ちっちゃいのがあの機内持ち込み可能サイズ。
ああいいじゃないの、いいじゃないの、一番取り回しがいいやつ、
54リッターとか、
はいはいはい、うん、
うん、で、真ん中が70リッター、
うん、
5、6、8ぐらいかな、
はいはいはい、
うん、で、それより大きい、多分90リッターかな、
うんうんうん、お色は、一番大きいやつ、お色はやっぱりアルミなので銀色ですか？
そのロフトは3パターンありました。
お、色がある、
テッカテカのアルミの、
はいはい、もういわゆるっていうやつ
と、
うん、
グレー、
お、グレーっぽい感じに仕上げてるやつ
と、ガンメタ、
ガンメタって何？
ちょっと黒っぽいやつ。
ああ黒いんだ。
そう、ガンメタルですね。
おお、その中で引かれたのは
ガンメタかな。
の
傷ついていったら、
うん、
いい感じに育っていきそうな、
それもまあ味の一つと。
そうそう、アルミのケースはやっぱりその持ち出すたんびに傷がついて、それがまた面白い。
なるほどなるほど。
かな。あとはステッカーとかベタベタ貼れる感じの。
まあそうだね。
そう。
でそれは、
それがね、スウェーデンの、
うん、
イノベーターっていうメーカー。
イノベーター。
そうそう。スーツケースとかまあ他にもいろいろ作ってるんですけど。
うん、
別にアルミのスーツケース専門なわけじゃなくて、
ああ他にもスーツケースは作ってるけど、
そう、柔らかいスーツケースとかもあるのはあるんですけど、
でも
そう、そのシリーズの中のアルミのやつ、ね、
うんうんうん
うん、なんかね中もいい感じの派手めで、
ほうほうほうほう、
いい感じで、まあちょっとねやっぱその機内持ち込みサイズなので、
うん
うん、ちょっとちっちっちゃいのはちっちゃいんですよ。
ああ一番ちっちゃいタイプのやつをと思うとちょっとちっちゃい。
僕が個人的に一番いいなと思うのがもうちょっと大きめなんですよね。
もう少し機内持ち込みサイズではないけどももうちょっと大きなやつがいいと。
そう、 でかといってその真ん中サイズの70リッターまでは
それってちょっとでかすぎると。
いかんぐらいの、
うん
うん、でそれがなんでかっていうと、あの機内持ち込みサイズってみんな預けたくないから買うじゃないですか。
持ち込みたいからね。
そうそうそうそう、もうそれだけ持って、
うん、
もう預けずに機内持ち込みして、
うん、
目的地に着いたらもうそれだけパッと下ろして、うん、シュッと動けるっていう利点があるじゃないですか、
うん、
これね、あの僕の場合楽器を持ってるので、
うん、
でトランペットはギリギリ機内持ち込めるサイズなんですよ。
はいはい。
でそれを持ち込むとスーツケースを一緒には持ち込めないんですよ。
まあそうですね。
なので絶対に預けなあかんのよね、僕の場合は。
そうだね、そうですね。
だから機内持ち込みのサイズにこだわる必要はなくて、
うん、
かといってそのバカでかいのはしんどいから、
うん
うん、ただやっぱもうちょっとなんかこうやっぱりちょっとした機材とかさ、うん、譜面台やらなんやらとかを入れたりするにはちょっとちっちゃいんですよね、
それだとね、うんうん、
そう機内持ち込み可能サイズっていうのは、
うん、
でまあちょっと衣装とか入れたり、まあ泊まりの仕事で着替えとか入れたり衣装とか入れたりするとやっぱちょっと機内持ち込みサイズってちょっとちっちゃいのよね、やっぱり。
ほうほうほう。
だからもうちょっと大きいのがいいねんけどなっていうサイズ感はなかった。
うん、
うん、まあそこがちょっと減点ポイント
で 92% ね。
そうでもね、うん、そのコロコロした感じとかもうすごい、なんかキャスターも静かで、あのよく動く感じ。
おで気になるお値段は、
これがね、ガンメタ以外のお色に関してはシルバーとグレー、
うんう
ん、税抜きで3万。
おじゃあ
一番ちっちゃいのが
一番当初の10万超えよりは全然お安くいけるじゃん。
そうそうそう、でも税抜きなので税込みで33,000円。
まあまあでもそんなもんでしょう。
そうで、ガンメタだけ、まあ、別途塗装してある多分料金やと思うんですけど、35,000円。
おお、まあまあまあまあ、それでもさっきのに比べたら全然いいじゃないですか。
38,500円、
うん、
ですかね、込みで言うと、うん、だからそこまでいくとやっぱ4万弱かってなってくるんですよね、今度。
ああそうですか。ほうほうほうほう。
そう、うわこれ買おうかなって思ったんですけど、
うん、
ちょっとだけ思いとどまってる状態です今。
なるほど、
うん、
でまあそ
んなこれやったらもう逆に1個大きい M サイズいく方がええんちゃうかみたいな。
なるほどね。
気もしてる、
うんうんうん、
M サイズで6万ぐらいだかな。
なるほどね。そう、まあそうなりますよね、うん、
そうそうそうそう、はどうやろうって思ってるけど、その見た目とか触り心地とか欲しいと思ってたやつでいくとほぼほぼドンピシャ。
おというわけで、もしかしたら
そう、
まあ、近く、放送の中でですね、買いましたと宣言が、なされるかもしれませんので、皆様お楽しみにしておいてください。
いやただね、そんなにコロコロを持ち歩くのかと言われるとそうでもないんですよね、まあ、ニーナさんだから電車じゃないですか。
そうですね。
でやっぱサックスってスタンドとかが楽器ケースに入らんかったりするでしょ。
絶対入んないです。
だからまあ何しか持つものが多いじゃないですか、僕らより。
そうですな。
で電車移動やったらまあコロコロ持ってこかってなるじゃないですか。
はいはい。
トランペットって別にスタンド楽器ケースなんか入るし。
ああ入るね。そういえば
そう、コロコロで動かなあかんかと言われると別にそんなことはないんですよ。そうだから別にエフェクターボードがあるわけでもないしさ。
そうですね。
うん、だからそんなに使うかと言われると基本僕車やし、
うん、
これがねそんなに使わんのよ。
あらそうですか。
そう、ただでも今あの今まで使ってたその今回見たやつよりもちょっと大きいサイズで、深さが深めのやつ、上に物が置きやすいぐらいなやつが、もうキャスターがねちょっとあかんのっすよ。
ああキャスター問題はね
引っかかりよるんね。
そうね、
うんうん、 そうだから、まあ、そろそろ買い替えようかなとは思ってはいるんですけど、
うん、じゃあ
って感じ。
まあまあ候補として上がってきたぞと、最有力のやつが。
そう、まあでもなんかね、あと帰ってからそのメーカーとかで調べてると、軒並み在庫ないんですよね。すごい人気らしくて。
へ
え、うん、たまたま多分ロフトとコラボなんちゃうかな。
ああそれでまあ
ロフトっていうのもあって、
うん、そこに、フェアであったぞと。
そう、おそらくだから今回のポップアップに合わせての展開やとは思うんですけど、
うんうん、じゃあ、
うん、
じゃあこれはあるな、次回あたり買いましたって。
そうで、
あるな、
よし買うぞと思って行ったらないパターンなんですよね、もう
そうね、実店舗にね。あ、うん、まあまあまあ、それもまた含めご報告お待ちしております。
そうなんですよ、まあ、ちょっとねちょっと久しぶりに、うわでもどうしようかなって悩んでます、う
ん、みんなロフト行ってもう買っちゃって買っちゃって同じやつ買っちゃって
そう、いやでもね、
在庫なくなっちゃったりなんかして。ああ、そうですか、
うん、そう、これはね持ち手も本革やし。
ああそう、じゃあそういう意味では
育てがいのある感じ。
あら、それが3万円、ね、4万円弱でお買い求めていただけるということで。
まあだから、この感じでいくと、まあ、本体自体は10年ぐらいはもちろん持つので。
ああ、そうでしょうね、うん、
うん、
いける
ぞ。まあそうなってくると1年4000円、
うん、
まあ安いわな。
まあまあそういう意味ではね、うん、まあ、あとはビールに気をつけてね、う
ん、あ、ビールは僕だから飲まないんで。
ビール気をつけて、うん、それだけ。
だってニーナさんのやつはあれでしょあの上がパカッと開くタイプでしょ。ニーナさんのスーツケースは上がパカッと開くやつちゃいました、
う
ん、
ああそうですよ、はいはいはい。
でそこ開けたまんま置いてたでしょ。
あ上じゃなくて、あの
パターンパターンって
、今のはあれですよ、本当にバカンって開いちゃうやつですから。
あ、
まあ、あの真ん中でバコンって開くやつですから。
ああそうかそうか、うん、
そうですよ。
そうか、いやだから前回コロコロの話した時に僕コロコロ買った言いましたやんか、
うんうんうんうん、
あのこっちにまあちょっと急遽新幹線で戻ることになって、
どうしても、ね、
大きいコロコロしか持ってなかったから、うん、
はいはいはい、
ドンキで買った言ってましたよ、
うんうんうんうん、
やっぱねあれね、あのあと1回使ったんですけどね、
はいはいはい、
いまいちなんですよね、やっぱね、
ちょっとやばい気がしちゃうでしょ、なんかね。
そう、なんかいまいちなんですよね。
まあまあまあまあ、そこは、
うん、そう、
じゃあ
上だけパカッと開くタイプやって、
そう、ね、
使い方がわからんまま、
そうね、そうね
そう、なのでこれはちょっとほんまに買うかもしれないですね。
はい、じゃあご報告お待ちしております、
うん、はい、というわけで買ったら報告しますし、買うか買わないかどっちやっていうのを皆さんの予想をねしといていただければなと
買いなあれ
思っておりますいやもう一括で買うか、逆にこれはちょっとあの3回払いぐらいで買ってみようかなみたいなあんまりやったことないですよ、あのカードの分割払いって
それの
なんかやり方が、ね、
はいはいはい、
やり方が分からんくて、
やり方をあの3回払い、あのそのコロコロで試してみるっていうね。
そうそうそう、大体3回後にはもう忘れてるやろしね、何のお金やってなるしね、これ、うん、なのでまあちょっとあのもしかしたら買うかもしれませんのでね、いつも通りでございます、皆様のおすすめのコロコロ等ございましたら、番組にメールメッセージ送っていただければと思っております。そんな番組に対するメッセージは番組公式の X、 インスタグラム、 Facebook、 そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして YouTubeでの配信も始まっております、YouTube のコメント欄にコメント残していただいても構いません、そして番組公式の E メールアドレスもございます。番組公式のメールアドレスはご自立メール @gmail.com、 ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。 そんなわけで皆様からのメッセージもお待ちしながら、今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒローと
サックスのニーナでした。
ほんじゃあまたね。
コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロ。